成功に導かれるビジネス論、未来を読む力育成術。はい、こんにちは。フューチャーメンタルセラピストの宮古明です。今日はですね、いつもの僕の語りではなくてですね、今日もゲスト、素敵なゲストの方をお迎えしております。早速来てくださってますのでお呼びします。竹下さん、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。竹下です。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。竹下純一さんということでですね、お呼びさせていただきました。皆さんご存知の方もいらっしゃらないかもしれませんので、竹下さんの自己紹介をですね、簡単で結構ですのでお願いできますでしょうか。
はい、ありがとうございます。竹下純一と申します。私大阪の方で一応看取りをどうしていこうかというところで、お坊さんの資格を取って、高齢者のエンディングに関わる仕事をメインに、高齢者が最後、人はどういうふうに亡くなっていって、どういうふうな環境になっていくのかっていうアプローチを家族さんに対してだったりだとかやってます。特にね、最近簡単に亡くなることが難しくなってきた。
あ、確かに。
っていうところもあって、司法書士さんであったり、そういったね、法曹界の人たちと組んで、どう言ってかな、本人さんの意思を亡くなった後にも永続的に続けていけるようにっていうところで、公正証書を作るための活動をやってます。
なるほど。いや、非常にわかりやすい自己紹介でありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。いや、僕自己紹介、竹田さんの自己紹介でね、一番やっぱり目を引くのは僧侶であるというところが、非常にそこに行くんですけど、はい、これ、得度積まれたのはいつなんですか？
もう約10年になりますね。10年前になりますね。今までね、お仕事として高齢者の介護をずっとやっていっている中で、やはりこの10年ぐらい前がどういうふうに人は死んでいくのか、看取っていくのかっていうことがテーマになってきていたので、そこでね、じゃあ看取りって名前あるけど中身ないんじゃないっていうところが始まったんですね。
なるほどな。
具体的に看取りをどうしようかっていうところから、といったか考え始めた感じ。で、いろんなね、人との出会いがあって、出来事があって、今この道にいてるというところになってます。
なるほどな。いやー、だから、まあ、必要というか、必要に迫られてというか、まあ、それが必ず必要だと思ったから、そうやって得られたということなんでしょうね。
そうなんですよね。これ必ず必要なことなんですけど、
うん。
目の前にないから必要じゃないと思ってる人めっちゃ多いんですよね。
まあ、多いでしょうね。
それがちょっとあるので、そこをやっぱり知ってもらうっていうこと。まあ簡単に言うと自分たちの命っていうのは必ず限りがあって、消えていくもんだっていうことを認識せずに、ね、やっぱり生きていることも多いので、そういったところから、視点を、ここに、要は自分の死に対してスポットを当ててもろて、そこから、じゃあ今は何をするんだろうかっていう逆算をしていくことの大切さ、みたいな話をよくしてますね。
なるほど。いわゆる終活とはちょっとまた違うんですよね。看取りという部分
そう
に
で
お
す
い
ね。就活だと、だから、看取りになる前に全部、かかんないようにっていうところなので、就活逆に言うと僕らが思うエンディングサポートの一部であって、あそこに関して、例えばどういうふうな医療をやるのとか、そういったところ、医療、介護、本当に高齢者になって認知症があって、じゃあ自分の判断はどうするのっていうところ、しっかり家族さんと共に作っておくっていうところをサポートします。
なるほど。いやでも、まだ本当におっしゃられるように、こう、人って呼ぼうとか いうことっていうのは、非常に動きが遅いし、どこか人ごと、防災に関してもそうだと思うんですけどね。どこか人ごとっていうところがあるから、竹下さんのそのようなお仕事って非常にやっぱり大事だし、もっとやっぱりみんなが知っていかないといけないことなんだろうなというのは、非常に思いますよね。
そうなんです。そういうふうにね、感じてある人には、やっぱり、ちょっと前にも仙台でお話しさせてもらう機会があって、そこで今気づいたときにやる。時 ああ、そうだったなで終わって1週間経ったらもう忘れると思うん
それ
で。
はありますね。
そこはもう今気づいた方は、とりあえず明日関係者に電話しようみたいな話はいつもしてます。
やっぱり各地でそういうようなご講演っていうのを
そう
な
です
さって
ね。
るんですか？
はい。基本は大阪メインでやってますけど、今回
で、
は仙台にご縁があってお話もさせてもらったんで。
やっぱその時にこの僧侶という、まあ、この前もね、打ち合わせの時に僧侶の格好をもうな
そう
さっ
ですね。あ
て。
の日はね、そうだったんで。
で、やっぱりお姿で行くというのと、普通にスーツで行くのというのは説得力が違いますよね、まさ
そう
に。
ですね。やっぱりこれはもう、なんていうんですか、日本人の染みついてる DNA に反応しはるんやろうなと思います。
そうですよね。だから、こう、意外と言うことを聞かなかった人も、竹下さんだったら。
そうですね。言うこと聞かなかった人も耳は傾けてくれるようになる。
そうですよね。そう
そ
です
こ
よね。
は大きい。だから、やっ
大きいで
ぱ
す
りね、いろんな方
ね。
がアプローチ入っても、
ええ。
全然やったけど、耳は傾けるようになってくれて、話が入るようになったっていうのは一つはありますね。
なあ、いや、まあ、そりゃそうですよね。まあまあ、それだけじゃなくて、まあ、竹下さんの、こう、お人柄と、こう、話すことということが、まあ、スーッと入ってくるというのもあるんでしょうけどね。
ね、まあそういうふうに思ってもらえているからこそ、いろんな人が呼びはるんで、じゃあ手伝いに行くわ、言うて言ってますね。
なるほどな。いやねえ、もし、いや、こう、本当にこれからの必要になってくるお仕事というところでは、まあ、これだけやっぱ高齢になってきてますからね、日本も。
ね、本当にね、まあ、健康寿命が伸びるやどうやこうや言うても、最後はやっぱりみんな、ね、死んじゃうんでね。
そうですね。
だからそこはやっぱり知っとくべきかなって
で
とこ
す
ろ。
よ
亡くなった
ね。
時にどんなことが起きて、ね、まあまあ、言えば家族関係がどう、亡くなった後の家族関係って自分で手出されへんから。だからそれをちゃんと自分で住み分けして、ちゃんとやれるようにしとくっていうのが大事なとこかなという。やっぱりよう話しますね。
そうですね。そうか。これはあれですか。やっぱちゃんとこう、専門家の方に、まず話を聞いてもらうっていうのがまず一番なんですかね。
ですね。まずは、本当に、こうやって、まあ、この亡くなるっていうことにね、関する司法書士の人らでもそうですし、僕らでもそうですけど、そこに、いや、俺自分亡くなった後のことどうなんねやろうっていうふうに思ってもらえたら、そこがスタートやと思うんで、そこに、たどり着くまでがサポート事業かなと思います。
なるほどな。
だって、
いや、
そうですね。結構、宮さん、もし明日亡くなった時に自分の思いがどこに行くのって思ったら結構不安でしょ。あるでし
で、
ょ。
僕ね、ほら、今、車の免許証の裏
裏
に、
にね。
臓器提供の丸があるじゃないですか。
あります、あり
で、
ます。
僕、あれは全部丸にしてるんですよ。だから、で、僕、母親がまだいるんで、母親に一応了解は得ました。こういうふうに僕は提供しようと思うけど、まあ、ないと思うけど、もし万が一何かあった時に、そうやっていい？って言ったら、あ、いいよって言ってくれたので、なんか心置きなく丸をできましたので、まあ、これも一つの僕の意思なのかなっていうふうに思
そう
っ
です
てます。
ね。それが、そこの延長線で言えば、主に免許証の裏に、あえて丸つけるじゃないですか。あれ、臓器提供の延長線。これも一つのエンディングやと思うんですよ。で、それ以外と同じ感覚で公正証書を考えてくれると、もうちょっとハードル高いんですよね。公正
なるほど。
証書という
確
看
か
板が
に
でかす
ね。
ぎて、臓器提供のカードと同じぐらいのもんなんですよっていうふうになると、もう少し公正証書に対しての認識が軽くなるんですけど、やっぱりこれ司法書士さん使って、公正遺言でしょみたいなことを言われると、まあ、そうなんだけど、いやでも、まだ臓器提供の一時用意しますよねとかっていう話はしてますけど、まだそこのギャップはあるかな
な
と。
る。ああ、いや、まあ確かに僕自身もやっぱそのイメージはありますよね。まあなんかちょっと大変なことになるんじゃなかろうかっていうのは想像しますものね。でも実際はそこまでは難しいことでもないんでしょ
全然難しくないですね。だから、ほんまに、なんていうの、今の自分の振り返りをしながら、公正証書を作るっていうのも、例えば、どれぐらいの通帳があって、会社があって、何々があってっていうのを、 振り返ってみるには構成修正めっちゃ大事ですよね。どんどん司法書士の先生と喋り持って作っていく感じなので、あ、どうなん、どうなん、どうなん、あ、これあるよ、これあるよ、みたいなので、まあ、棚卸しができる。で、人生の棚卸しをして、いっぱい、いっぱい、まあ、要は商品があって、それを、この商品をどう分けていくか、みたいなのも自分で決めれるんですよね。例えば資産のうちこれはあなたにあげる、どれにあげるってことができるので、まあ、本当にこれしとかへんかったら、個人さんの意思関係なく法律の法則、法律相続分かな、法定相続分でやったときに、いや、家族法みたいにも出るので、
そう
そう
か、
いっ
そう
たところも司法書士さんと話して、いや、法定相続分も絶対これ払わなあかんけど、ここからここの分は自由裁量の余地あるよと。ここは自由裁量ですと。ここは法定で、あ、自由裁量の中で、じゃあここはこうしよう、こうしようっていうのを話していけるので、なので、単語型で作っているようなイメージですね。
なるほどね。だから、まあ、結局、話して作っていくっていうことなん
そう
で、
で
まあ、そ
す。
んなには、要は、思い出しながら話していけばいいっ
安
てこ
心す
と
る。で、こんなんしたいね、あんなんしたいねって言って、無理なものは無理って言われるし、いけるも
ああ、
んはいけるってことになるんで。
そうですよね。だから、まあ、意外と簡単なものなんですよ、というところは
なんで本当に、もう喋りもって作るから、ハードルは全然低いなと思ってるので。
まあ、これを聞いてくださる皆様も、よっしゃ、じゃあ、自分もちょっ
じゃあ
と
ちょっ
やっ
と
た
一
方が
回
いい
聞いて
んじゃ
み
ない
よう
かと。
か、ぐらいな感じで全然話、結構、少女さんも法制上昇でやっぱ必要だと思うんだけど、なかなか伝わらんっていうのもやっぱいい話。
いや、まあ、そうだろうな。ってなるよね。
ない
い
よ。
やって、やっ
い
ぱ
や、
なる
大丈夫。
よ。
俺まだ
なる
大
よ
丈夫
ね。
だから、が一
そりゃそ
番
うだ
僕
よ。
は、それ危険ですよっていつも言ってます。
そりゃそうだよな。で、切羽詰まってもうどうしようもならなくなってっていうこともあるでしょう
あ
から、
りますからね。
ねえ、それ
そ
は
こ
やっ
は。
ぱり避けた方がいいから、まあ、きちっとその辺はやっといた方がいいとは思うし、だからまあその専門家としてね、竹下さんのような存在がいらっしゃるわけなので、ね、ぜひ何か、まあ、見取りとか、まあ、就活も
そ
そうう
で
です
す
けど
ね。
も、その辺をね、少し考える、きっかけにね、この、ポッドキャストがなってくれればいいかな、というふうに思って、竹下さん、またいろいろね、まあ、僕もお聞きしたいことはあるんですけども、今回はまあ、軽くジャブ程度で、
軽く、まずは
竹
こ
下
ん
さ
な
んが、
形でというところで。
まだ全然話足りない感じだと思いますけども、もう、ぼちぼちお時間来てしまいましたので、まあ、そんな竹下さんなんですけども、これ聞いてくださっている皆様のですね、未来に何かメッセージを一ついただきたいなと思っております。
そして僕はね、僧侶としても活動していく中で、明日があるっていうことの大切さを、貴重さを日々感じてほしい。で、明日が当然に来るっていうことは非常に幸せなことなんだなと感じて、日々生活してもらえたらまた、生活が変わってくるかなと思います。
ありがとうございます。なん
あり
か、
がとうございます。
お説教をいただきました。ありが
い
とう
えい
ござい
え、もう少しだけね、体験談からお話しさせていただきました。
ます。またこの辺、またその体験談というものをまたちょっといつかお聞かせ願えたらなというふうに思っております。で、今日お迎えした竹下さんなんですけども、竹下さんご自身もポッドキャストやっておられましてですね。で、この概要欄のところに、ポッドキャストのリンクも貼っておりますので、よかったらそちらの方もお聞きいただいて、さらに人柄に触れていただけたらなというふうに思っております。ということで、竹下さん、今日は本当にありがとうございまし
はい、
た。
ありがとうございました。
はい。